声の広報岩出、平成22年6月第51号、発行岩出市役所市長公室、制作道読グループ岩出弥生会。それでは今月の主な内容をご紹介します。岩出市次世代育成支援行動計画後期計画を策定しました。岩出アスリートクラブ結成、国勢調査の調査員を募集します。子ども手当現況届の提出はお早めに。がん検診を受診しましょう。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙には、子ども家庭地域がともに夢を持てる町岩出と大きな字で書かれていて、地域子育て支援センターでの笑顔のかわいい子どもの写真が載せられています。上の方には岩出市のイメージキャラクター宗平ちゃんのイラストも書かれています。
岩出市次世代育成支援行動計画後期計画を策定しました。岩出市では平成17年3月に策定した岩出町次世代育成支援行動計画前期計画に基づき、子育て支援に関するさまざまな取り組みを進めてきました。平成21年をもって計画期間の5年が経過するため、この度平成22年度から26年度を対象期間とする後期計画を策定しました。計画の基本理念、子ども・家庭・地域が共に夢を持てる町岩出、次の時代を担う社会の宝である子どもたちの権利と利益が最大限尊重され、健やかに育つことが住民すべての願いです。子育ての主体は家庭であることを前提としながらも、地域全体で子どもや子育てを温かく見守り支えることが大切です。さまざまな人々との触れ合いやつながりの中で、心豊かな子どもを育てていくとともに、子育てを通じて家庭・地域も共に成長し、夢が持てる町を目指します。計画の基本目標1、子育てを応援するために。子育ての基本は家庭にありますが、子どもは社会を構成する一員であり、心身ともに健やかに育むためには、家庭はもちろんのこと、地域、企業、行政をはじめ、社会全体がそれぞれの立場における役割を担いながら協力し合い、子育てを社会全体で支えることができるよう意識を広めていきます。基本目標2、子どもの健やかな成長を応援するために。すべての子どもが健やかに成長でき、保護者が安心して子どもを育てることができるよう、母子の健康保持増進、病気の予防や早期発見への取り組みに加え、緊急時や必要時に適切な医療を受けることができる小児医療体制の充実など、妊娠期からの継続的な支援を推進します。基本目標3、親と子の学びと育ちを応援するために。次の時代の担い手である地域の子どもたちが心豊かな人間性を培い、生きる力を育みながら、同時に次の時代の親を育成し、親自身も学び育つことができるようにするため、各発達段階に応じた学びの場や情報提供の充実を図ります。基本目標4、子どもにとって安全で安心な街づくりのために。社会経済の発展や地域の都市化によって、子どもが身近な場所で自由に遊ぶことのできる場が少なくなっています。また昨今、子どもに関する社会的事件が急増していることから、安心して外出したり、子どもを犯罪や有害な情報から守るための取り組み、子どもが本来持っている感性や他人を思いやる心を育むことができるような 環境づくりを推進します。施策の推進方向と主な代表的な事業をお伝えします。1、子育て家庭を応援するために、地域子育て支援センター事業、保育所における子育て支援事業などの地域における子育て支援、民生委員・児童委員活動、食生活改善推進委員活動、母子保健推進委員活動などの包括的な次世代育成支援の枠組みの構築の推進、男女共同参画推進事業、子育て短期支援事業、ショートステイ事業などの職業生活と家庭生活との両立の推進、子ども手当、児童扶養手当などの子育ての経済的負担を軽減する取り組みの推進、虐待防止ネットワーク体制の充実、児童虐待早期発見事業などの要保護児童への対応など、きめ細やかな取り組みの推進。2、子どもの健やかな成長を応援するために、子ども医療費助成事業、乳幼児健康審査健康相談事業など、母性乳幼児などの健康の確保増進。3、親と子の学びと育ちを応援するために、パパママ教室、妊婦教室、幼稚園児保護者対象の子育てを語る会など、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備。4、子どもにとって安全で安心なまちづくりのために、歩道設置事業、街路灯設置事業など、子育てを支援する生活環境の整備、公園の計画的な整備、都市公園事業など、子どもの安全の確保。以上です。この他の事業についてのお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係へどうぞ。
ニュース岩出、危険業務従事者叙勲、畑の平松昇さんが追放炭鉱賞を受賞されました。平松さんは昭和35年7月に和歌山市消防局に消防士として採用され、以来平成9年3月に退職するまで36年9ヶ月の長きにわたり消防職務に精励し、火災、救急、救助など現場の最前線で活躍され、退職前には和歌山市西消防署の警防分隊長を務められていました。去る5月26日、アバローム木の国において岩出市中島の三木茂清さんが教育文化などの振興における功績が顕著であるとして、知事から表彰状と記念品を贈呈されました。岩出アスリートクラブ結成。4月17日、1回目の練習が中央小学校にて開かれ、およそ130人の参加者が集まりました。岩出アスリートクラブは、陸上競技活動を通じて、児童生徒の心身の健全な育成と体力向上を目的に結成されました。毎週土曜日の午前9時から11時まで、中央小学校または大宮緑地総合運動公園にて練習を行っており、岩出市陸上競技協会の皆さんと学校関係者、市教育委員会職員が連携して指導に当たっています。入会資格は岩出市在住の小学3年生から中学3年生までの児童生徒で、他のスポーツクラブと掛け持ちで活動することもできます。年度途中からの参加も可能ですので、興味のある方は一度ご連絡ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 教育総務課へどうぞ。上田徳一千代子育英小学会、
第23期小学生を募集します。募集期間は6月1日から9月30日まで。提出書類として小学生願書、在学する学校の推薦書、家族の所得証明、世帯全員の住民票です。旧貸与金額と採用人員は、高等学校月額1万5000円、大学月額3万円、いずれも若干名です。選考方法は、第1次書類審査、第2次筆記試験があります。詳しいお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、教育総務課までどうぞ。便利になった大阪方面バスをご利用ください。大阪方面バスは JR 岩出駅から JR 泉砂川駅を経由して南海垂井駅までの間を毎日往復運行しています。岩出図書館バス停とスーパー根頃東側駐車場にパーク&ライド用の無料駐車場もあります。通勤・通学・買い物・レジャーなどの際に大阪方面バスをぜひご利用ください。乗車料金は JR 岩出駅から JR 泉砂川駅まで大人450円です。定期券・回数券の販売も行っております。お問い合わせは和歌山バス長、電話 75-2151、 南海ウイングバス南部、電話 072-467-0601、または岩出市役所、電話 62-2141、 総務課総務係までどうぞ。
平成22年10月1日に実施する国勢調査の調査員を募集します。募集定員200人。調査員の仕事には次のようなものがあります。 1. 調査員事務説明会への出席、実施時期9月上旬。2. 担当調査区へのチラシ配布、家屋確認、実施時期9月中旬。3. 担当調査区内への調査票などの配布、実施時期9月中旬から下旬。4. 配布した調査票を回収、郵送提出以外、実施時期10月上旬から中旬。5. 書類の作成と提出、実施時期10月中旬まで。調査員の報酬額は国の基準によります。2調査区およそ7万4000円、1調査区およそ3万9000円。原則2調査区を担当していただきます。1調査区あたりの調査件数は調査区により増減しますが、おおむね50から70件です。応募方法、平成22年国勢調査調査員登録申請書を郵送、ファックス、E メールなどにより6月17日までにご提出ください。なお、提出後に面接を行います。宛先およびお問い合わせは、郵便番号 649-6292、 岩出市西の209、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室、市民ふれあい係、ファックス 63-5229 へどうぞ。
税務課からのお知らせです。年金から C 県民税が昨年に引き続き引き落とされます。4月1日現在、65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる C 県民税の納税義務のある方については、年金からの C 県民税の引き落とし特別徴収が始まっています。ただし、次の方については対象となりません。介護保険料が年金から引き落とされていない方、引き落とされる C 県民税額が老齢基礎年金などの額を超える方などです。引き落としが中止になる場合、例えば市外へ転出したとき、
年金にかかる定額が変更したとき、年金が支給停止になったときなどは、ご自身で納付書や口座振替で納める普通徴収に変更になります。65歳未満の年金受給者で給与所得のある方は、21年度まで年金分は給与から特別徴収、転引できませんでしたが、22年度からは年金分が給与から特別徴収できるようになりました。詳しいことは、市役所、電話、62-2141、税務課までどうぞ。
保険年金課からのお知らせです。国民健康保険、保険事業、日帰り人間ドックを受けてみませんか？対象者は、満30歳以上の岩出市国民健康保険加入者で、国民健康保険税を完納している世帯、および納付制約を交わし履行中の世帯です。定員は80人です。検査費用額35,000円のうち、受検者には10,000円を負担していただきます。検査項目は、身体計測、視力聴力検査、血液検査、尿便検査、血圧、心電図、眼底、肺活量、胸部レントゲン、胃造影検査、腹部超音波検査です。検査機関は、富田病院と公立長病院です。申し込みに必要なものは、国民健康保険被保険者証と印鑑です。申し込み期間は、6月1日火曜日から、土曜、日曜は除きます。定員になり次第締め切ります。なお、電話での申し込みは一切受け付けておりません。お申し込み、お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、国保年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。平成22年度、市県民税第1期分と、前期全納分、国民健康保険税第1期分と、第1号被保険者65歳以上、介護保険料普通徴収第1期分の納期限は6月30日水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。それには、便利で確実な口座振替制度をご利用ください。納税相談について、病気、災害などの特別な事情により、国保税、市県民税の納税が困難な場合には、それぞれの課まで納税相談にお越しください。6月の夜間納税相談日は、10日の木曜日と24日の木曜日です。
低所得者の方を対象とした介護保険料の減額制度があります。岩出市では、低所得者の方の負担が過重とならないように、介護保険料の減額に関する基準を定めています。第1号被保険者、65歳以上の方の属する世帯が、次のいずれにも該当する方につきましては、申請により保険料の減額措置を受けることができます。ただし、生活保護受給者は除きます。1. 第1号被保険者、及びその方と同一世帯に属する方、世帯員が市町村民税を課されていないこと。2. 世帯の当年中の収入見込み額の合計が、生活保護法に基づく最低生活年額以内であること。3. 世帯員が活用できる資産を有していないこと。ただし、金融資産については、2に定める額を超えないこと。4. 第1号被保険者が、世帯員以外の方から扶養を受けていないこと。なお、減額措置を継続する場合は、毎年申請が必要です。お問い合わせは、市役所、電話、 62-2141 介護保険係へどうぞ。あなたも国民年金の額を増やしませんか？国民年金第1号被保険者、自営業、農業、学生の方などを対象とした公的年金受取額の増加を図る方法として、次のような制度があります。加入対象となる方は、加入の検討をしてみてはいかがでしょうか。まず、付加年金。年金額を手軽に増やしたい方には、付加年金があります。付加年金は、定額保険料15,100円に加え、付加保険料400円を納めることにより、将来の年金額に付加年金が加算される制度です。受給額は200円かける付加保険料納付月数で計算します。例えば、10年間120月で付加保険料48,000円を納めると、基礎年金額に付加年金額24,000円が上乗せされます。加入できるのは第1号被保険者、任意加入被保険者のみで、第3号被保険者は加入できません。また、第1号被保険者でも国民年金基金加入者は加入できません。加入と辞退は申し出によります。定額保険料と合わせて納めることが条件となっています。次に、国民年金基金制度について。国民年金を納めている第1号被保険者が任意で加入することができる公的な年金制度です。会社員などの第2号被保険者との年金額の差を解消するために、平成3年に創設され、自分の収入に合わせて設計でき、将来受け取る年金を増やすことができます。加入手続きなど詳しくは、和歌山県国民年金基金、電話 073-433-6100 までお問い合わせください。終わりに、任意加入制度について。任意加入は、60歳までに25年の受給資格期間を満たせない方や、受給資格期間は満たしているが、未納期間などがあるため、老齢基礎年金が満額にならない方が、申し出により、60歳以降も引き続き、最長65歳まで国民年金に加入できる制度です。ただし、40年480月以上は納めることができません。なお、昭和40年4月1日以前生まれの方は、65歳までに受給資格期間を満たせない場合は、70歳まで任意加入することができます。いずれの制度も全額所得税の控除対象となります。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。
認知症予防教室の参加者を募集します。岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援や要介護認定を受けていない元気な方を対象に、認知症予防メニューを取り入れた教室を開催しますので、ぜひご参加ください。募集定員は15人です。応募者多数の場合は先着順になります。認知症についての正しい理解と認知症予防のための脳トレーニングやグループ活動を行います。開催期間は7月6日火曜日から10月12日火曜日までの隔週の火曜日で8回行います。時間は午後1時30分から3時30分まで。場所は岩出市総合保健福祉センター3階市長各室です。受付期間は
6月1日火曜日から18日金曜日まで。ただし土曜、日曜、祝日は除きます。お申し込みおよびお問い合わせは市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。
生活環境のページから。地球温暖化対策シリーズ25回目。今月は地球温暖化パネル展示についてのお知らせです。岩根市では環境月間の6月1日から14日にかけて地球温暖化パネルの展示を市役所玄関ロビーにおいて行います。地球温暖化防止の推進のためには行政、事業者をもとより市民の皆様の協力が必要で、地域社会のすべての構成員が参画することが重要です。環境月間環境の日を契機として、ゴミの減量化、エアコンの温度設定、テレビや電気製品を不要につけないなど、市民一人一人の身近な地球温暖化防止の取り組み、省エネルギーを基本としたライフスタイルの実施にご協力ください。犬猫の飼育は飼い主の責任と愛情で。犬はつないで飼いましょう。犬の放し飼いは県条例で禁止されています。散歩させるときは必ず引き綱などでつなぎましょう。観察・注射済み表は必ず犬の首輪などにつけましょう。万が一の行方不明時に観察・注射済み表は迷い犬札になります。排便のしつけをしましょう。排便・排尿は専用トイレなど決まった場所でさせましょう。自宅で済ませてから散歩しましょう。散歩中に糞をしたときは必ず持ち帰りましょう。泣き声・悪臭を出さないようにしましょう。犬のつなぐ場所を考え、迷惑をかけないように飼いましょう。飼っている場所を清潔にしましょう。最近飼い主のわからない猫に庭や家屋を排泄物で汚された、鳴き声がうるさいなどの苦情が増えています。責任を持って他人に迷惑のかからないように飼いましょう。空き地などの脱走除去についてのお願いです。空き地などに脱走が繁茂しますと住環境や健康に悪影響を及ぼしますので、空き地の所有者管理者は周辺に迷惑がかからないように責任を持って脱走の除去を行われるようご協力をお願いします。
海外中一斉防除薬剤の配布について、岩出市では良好な生活環境の維持のため不快害虫の発生を防止するための薬剤を希望者からの申し込みにより配布します。申し込み書に住所、氏名、電話番号を記入、印鑑を押して生活環境課までお越しください。申し込み期間は6月14日月曜日からです。土曜、日曜、祝日を除きます。申し込み書は広報6月号についています。薬剤使用にあたっては使用上の注意事項を遵守し、危険防止に万全の注意を払い散布してください。お問い合わせおよび申し込みは市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。一般家庭から出るゴミで市で収集できないゴミの有料回収についてのお知らせです。市では粗大ゴミとして回収することができないものなどの廃棄物を各自お持ちくだされば有料で回収するという機会を設けております。実施内容については次の通りです。回収日は6月13日日曜日。回収場所は岩出市民総合体育館北側駐車場。回収時間は午前8時から午後2時までです。主な引き取り品目は農業用ビニール、コンクリート、
家庭用消火器、タイヤ、コンクリート付き物干し台、暖房用などの機械器具類など、バッテリー、バイク、パソコンなどです。料金についてはお尋ねください。農業機械、パイプハウス用鉄類、自動車金属部品、ホイールなどは無料で引き取ります。なお、その他の廃棄物につきましては、当日現地でご相談ください。ただし、可燃リサイクル法対象品目、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、薬品、油類など、および産業廃棄物については回収できません。詳しくは、市役所、電話 62-2141、生活環境課までお問い合わせください。
保健推進だより。日本脳炎第一期予防接種の接種勧奨が再開されました。平成17年5月30日から、日本脳炎ワクチン接種の積極的な接種勧奨が差し控えられていましたが、厚生科学審議会、感染症分科会、予防接種部会で、平成22年度から日本脳炎第1期の標準的な接種期間に該当する子どもさんに対し、接種勧奨をすることが決まりました。該当する子どもさんとは、今年度3歳、平成19年4月2日から平成20年4月1日までの方です。なお、その方々には案内通知いたします。しかし、新ワクチンの副反応は、軽症ですが、接種勧奨を差し控える原因となった、急性散在性脳脊髄炎や発熱、接種部位の腫れなども報告されていますので、十分ご理解の上、受けるようにしてください。第2期については、現在、予防接種部会で、有効性、安全性などと、接種機会を逃した方への予防接種のあり方について、検討されていますので、まだ接種することができません。日本脳炎第1期のワクチン接種を希望される方は、個別予防接種協力医療機関に必ず事前に予約を入れ、日本脳炎予防接種予診票、無料券、母子健康手帳を持参し、接種してください。岩出市の協力医療機関は、大宮診療所、木下子どもクリニック、小玉小児科、根頃子どもクリニック、畑産婦人科小児科、山入子どもクリニックです。目指せ8020、6月4日から10日は、歯の衛生週間です。自分の歯でおいしく食べるために、80歳で20本の歯を残そうという、8020運動が厚生労働省より推進されています。けれども、80歳の人の歯の数は1人平均およそ8本と少ないのが現状です。程度の差こそあれ、日本人のおよそ8割は歯周病にかかっていると言われています。歯を失う原因の第1位も歯周病で、50歳以上ではなんとおよそ9割の人が歯周病により歯を失っています。近年は5歳から9歳でおよそ4割、10歳から14歳では半数程度が歯周病の初期段階である歯肉炎にかかっていると言われています。原因として歯磨きが不十分なこと、柔らかいものを多く食べていることなどが指摘されています。それでは歯周病の自己チェックをしてみましょう。歯を磨くと時々血が出る。歯が浮いたように感じる。歯茎が時々赤く腫れて痛む。歯茎から血や膿が出ることがある。歯が長く伸びた感じがする。朝起きた時、口の中が粘る。口臭が気になる。物を噛む時、歯がぐらつく。口の中がネバネバしている。自己チェックで気になるところがある方は、歯科医院を受診することをお勧めします。虫歯も歯周病も進行すると歯が抜け落ちたり、抜かざるを得なくなってしまいます。 そうなる前に予防を心がけませんか。次の5つのことに気をつけると、健康な歯を維持することができます。1、食後および就寝前の歯磨きを習慣にする。2、繊維質やカルシウムを多く摂る。3、定期的に歯科検診を受ける。4、間食を控える。5、喫煙、過度の飲酒を控える。みんなで8020を目指して頑張りましょう。総合保健福祉センター6月の保健事業予定をお知らせします。毎週月曜日は健康や育児などについての一般健康相談を行っています。時間は午前9時30分から11時までです。献血にご協力ください。今月は12日土曜日ミレニアシティ大桑と23日水曜日プライスカットで行われます。時間はいずれも午前10時から12時までと午後1時から4時30分までです。成分及び一般献血で16歳から69歳の方が対象です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方に限ります。以上のことに関するお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課電話61-2400 61-2400へどうぞ。なお電話のかけ間違いには十分ご注意ください。保健推進だよりでした。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。6月の休館当番は次の通りです。日にち、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。6日、日曜日、岩崎歯科医院、岩出市川尻、62-9888。13日、日曜日、藤田歯科医院、紀の川市中三谷、77-6060。20日、日曜日、金尾歯科医院、岩出市西安城、62-1588。27日、日曜日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山、64-3014です。診療時間は午前10時から12時までと、午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは、消防署、電話61-1791、または61-0119にお問い合わせください。
暮らしの情報。はじめに各施設の電話番号をお知らせします。岩出市役所及び岩出市教育委員会、電話62-2141、総合保健福祉センター61-2400、地域子育て支援センター62-3362、クリーンセンター62-0814、市民総合体育館62-0370、民族資料館63-1499、岩出図書館62-7222、岩出警察署63-0110、長消防組合61-0119です。保育所に遊びに来ませんか。地域子育て支援センターでは、近所に相談できる人がいない、また子育てに自信がないなど悩みを持つ保護者に対する支援として、就学前の在宅幼児を対象に各保育所において月1回親子のふれあい遊びを実施しています。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間です。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。では7月の開放日、保育所名、電話番号の順にお知らせします。8日木曜日、山崎北保育所、 62-0732、13日火曜日、山崎保育所、62-2844、15日木曜日、上岩出保育所、62-2814、20日火曜日、根頃保育所、62-2701、27日火曜日、岩出保育所、62-2402です。子育てサークルを紹介します。岩出市に住んでいるお母さん、一緒に子育てを楽しみましょう。今月の紹介サークルは、愛の子育てサークル、ベベです。子供だけでなく、ママも楽しめるアットホームで、のんびりしたサークルです。年齢に合わせた工作や、体を使った遊びをしています。他にも、クッキング、外遊びイベントなど盛りだくさんです。気軽に見学に来てください。恥ずかしがり屋の子、人見知りする子も大丈夫ですよ。日時、毎月3回火曜日午前10時から。場所、総合保健福祉センター小ホール。会費は月100円です。対象は終園前幼児の親子です。問い合わせ先、地域子育て支援センター、電話 62-3362。この他の子育てサークルについては、岩出市ウェブサイトをご覧ください。手作りおやつの実習のお知らせです。お母さんの気持ちや時間にゆとりがあるときに、お子さんのために手作りのおやつを作ってみませんか？日時は6月16日水曜日午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センター2階和室28畳栄養指導室です。対象、子育て中の保護者。定員15組。希望の方は6月7日月曜日から12日土曜日までに電話でお申し込みください。申し込み及び問い合わせ先は、地域子育て支援センター。電話62-3362です。パソコン技術教室受講生の募集のお知らせです。3教室あります。1つ目は、第2回パソコン基礎教室、パソコンの基本操作全般です。テキスト代1000円。日程7月4日、11日、18日、25日、いずれも日曜日、午後1時から3時までです。次は、第1回エクセル教室、文字や数字の入力、表やグラフの作成です。テキスト代800円。日程7月4日、11日、18日、25日、いずれも日曜日、午前10時から12時までです。3つ目は、第1回ワード中級教室、はがきやチラシの作成です。テキスト代1050円。日程7月9日、16日、23日、30日、いずれも金曜日、午前10時から12時までです。応募資格はいずれの教室も岩出市民の方で学生は受講できません。定員各教室24人で、場所は紀仙台地区公民館です。応募方法、完成はがきに希望の教室名と住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、岩出市西野209、岩出市役所障害学習課公民館係まで6月18日金曜日必着で申し込んでください。申し込み者多数の場合、初めての方優先で抽選となります。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、障害学習課公民館係です。歴史講座開催のお知らせです。民族資料館では、岩出市の歴史文化について知識と関心を持っていただき、理解を深めることを目的に歴史講座を開催いたします。日時は6月27日日曜日午後1時30分から3時まで。場所、岩出市民族資料館2階大会議室。テーマは、根頃寺遺跡に学ぶ地元の歴史、 岩出市の歴史再発見、人、物、暮らしです。講師は生涯学習家、本田元成さんです。岩出市文化協会では、日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として、作品展示を定期的に行っています。今月は、文教俳句会の皆さんによる展示です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。期間、6月3日木曜日から6月30日水曜日、午前9時から午後5時まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。社交ダンス講習会を開催します。楽しく踊って若さを保つ。主催は岩出市社交ダンス協会。場所及び日程。桜台地区公民館は毎週月曜、水曜、金曜日、午後1時30分から5時まで。岩出地区公民館は毎週土曜日、午後7時から9時まで。参加料は最初の1ヶ月は無料、2ヶ月目から1000円です。問い合わせ先は岩出市社交ダンス協会、井内さん。電話080-3777-7108です。岩出市体育協会、居合道連盟、部員を募集します。居合道に興味のある方は、一度見学または体験入学をしてみませんか。対象は中学生以上の男女です。稽古日、毎週火曜、金曜日、祝祭日は休みます。時間、午後7時から9時30分。場所、岩出市立体育館武道場です。問い合わせ先、岩出市居合道連盟事務局熊本さん。電話 62-5508 です。行政相談を開催します。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明で、どこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。予約はいりません。相談は無料。秘密は守ります。日時は6月16日水曜日、午後1時から4時まで。場所、桜台地区公民館。問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室、市民ふれあい係です。
消費生活相談のお知らせです。悪質訪問販売や架空請求、借金問題などの消費者問題についてご相談ください。開設日時、6月8日火曜日、午後1時から4時まで。開設場所、中央公民館2階第1会議室です。NPO 法人和歌山クラシファイド相談員が相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、市長公室です。みんなで気づこう、人権の世紀。考えよう、相手の気持ち。育てよう、思いやりの心。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。この日にちなみ、全国人権擁護委員連合会では、6月1日を人権擁護委員の日と定め、一層の人権尊重思想の高揚に努めています。岩出市の人権擁護委員は次の方々です。高塚の斉藤美智子さん、北尾池の根頃勲さん、畑の赤井直樹さん、南尾池の奥茂子さん、西野の岩西正治さん、根頃の豊田孝明さん、山の村中孝子さん。6月を除く毎月第2火曜日、午後1時から午後4時まで、岩出市総合保健福祉センターにおいて、さまざまな人権相談に応じています。相談は無料で秘密は守られます。お気軽にご相談ください。なお、6月1日火曜日の人権擁護委員の日に、特設人権相談所を次の通り開設します。場所は、 岩出市総合保健福祉センター。時間は午前10時から午後4時まで。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係です。岩出クリーンセンター臨時職員を募集いたします。募集人員は1人、雇用期間は7月1日から9月29日まで3ヶ月間です。業務内容はゴミ収集およびゴミ分別などの現業、クリーンセンター業務です。賃金は日給9200円。応募方法など詳しいお問い合わせ先は郵便番号 649-6202 岩出市根頃 2273-2 岩出クリーンセンター。電話 62-0814 です。農地や農業用施設が災害にあったら1週間以内に農林経済課へご連絡ください。災害箇所の地盤、地目、所有者、連絡先などを伝えてください。現地案内をお願いします。災害事業の対象となるか判断します。災害の程度により災害復旧事業に該当しない場合があります。この場合は個人での復旧となります。事業の対象となる場合は次の留意事項を確認の上申請してください。 1. 事業にあたっては申請者の方にも一部費用を負担していただく必要があります。 2. 事業料、復旧の延長など復旧工法は市に一任させてもらいます。 3. 申請後、上位機関が査定した後は申請の取り下げはできません。 4. 工事着手までには日数がかかります。その間、可能な限り作付けしていただいて結構ですが、査定が終わるまで被災状況がわからなくなるほど手を加えないでください。 5. 工事施工において工事搬入路を確保する際、他人の敷地を使用しなければならない場合は必ず関係者の同意を得ておいてください。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 農林経済課です。文部科学大臣期争奪浜那須杯第4回全国中学生空手道選抜大会が3月27日から29日まで北海道北広島市総合体育館において開催されました。岩出市空手道スポーツ少年団所属の宮本優さんが見事男子個人形中学2年の部で準優勝に輝きました。おめでとうございます。
6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年度のキャッチフレーズは話そう、働こう、育てよう、一緒に。男女共同参画という言葉を聞いて皆さんはどう感じますか？男女共同参画とは、性別にかかわらず一人の個人としてお互いを認め合うことです。男だから女だからと考えるのではなく、自分らしく生きる社会を築いていきませんか？男性も女性も生きやすい男女共同参画社会の実現を目指し、市では岩出市男女共同参画プラン、ハーモニープラン、共に歩もう輝く未来へを策定し、次の5つの基本方針を設けています。 1. 男女共同参画社会を目指す意識づくり。 2. 住みよい街づくりへの男女共同参画の推進。 3. 男女平等に基づく就業環境の整備。 4. 生涯にわたる健康と福祉の充実。 5. 行政の取り組み。以上です。これら5つの基本方針に基づき、男女共同参画をより身近に感じてもらうための講座や啓発活動など、男女共同参画社会の実現に向け取り組んでいます。皆さんもご家庭や職場など普段の生活や身近なところから 男女共同参画について見直してみませんか。この6月23日から29日の男女共同参画週間に合わせ、第1回岩出市男女共同参画推進講座において映画の上映会を開催します。映画を通じて気軽に男女共同参画を感じてみませんか。タイトルは織梅、111分です。出演、原田美恵子、吉行和子、富水正。日時は6月23日水曜日午前10時30分から午後1時まで。受付は10時15分から。場所は岩出図書館大ホール。参加対象者は20歳以上の岩出市民、または岩出市内にお勤めの方。定員30人です。一時保育があります。満1歳から就学前までのお子さんをお預かりします。映画会の申し込み方法、氏名、年齢、住所、電話番号、一時保育の有無を電話、ファックス、メールのいずれかでお知らせください。6月15日火曜日締め切りです。お申し込み、お問い合わせとも岩出市役所電話 62-2141市長公室、ファックス 63-5229 へどうぞ。 E メールアドレスは公室 koushitisu@citycity.iwade.lg.jp です。
米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月は初夏の香り寿司です。材料は4人分です。ご飯、丼4杯分、しその葉10枚、いんげん5本、合わせ酢として酢大さじ4、砂糖大さじ2、塩小さじ1。他にきゅうり1本、みょうが3本、カニ風かまぼこ4本、卵2個、グリーンピース、塩酢紅生姜各少々です。作り方です。熱いご飯に合わせ酢を加え、切るように混ぜ寿司飯を作ります。きゅうりは輪切りにして塩を振りかけます。しその葉は千切りにします。みょうがは千切りにし、酢につけます。いんげんは塩ゆでにし、千切りにします。グリーンピースは塩ゆでにし、卵は錦糸卵にします。先ほどの寿司飯に材料の具を混ぜて、器に盛り、グリーンピースと錦糸卵を散らして出来上がりです。料理のご紹介でした。
男女共同参画に関する啓発ビデオをご活用ください。市民の皆さんに男女共同参画を身近に感じていただくために、啓発ビデオの無料貸し出しを行っています。企画は内閣府男女共同参画局です。ビデオは市役所2階市長公室窓口で、所定の申し込み用紙に記入するだけで借りることができます。家庭での鑑賞はもちろん、グループや職場での学習会や研修会にもぜひご活用ください。12本あります。1、タイトル、21世紀はみんなが主役、男女共同参画社会基本法のあらまし、時間23分、 VHS。2、地域こぞって子育てを、28分、 VHS。 3、チアップ、あなたを応援します、いつでもどこでも誰でもチャレンジ、40分、 VHS。 4、改訂版、根絶夫からの暴力2004、あなたは悩んでいませんか、30分、 VHS。5、広がる未来、私が選ぶ、 チャレンジする女性たち。29分 VHS。 6、元気に再チャレンジ、キラキラしている女性たち。25分 VHS。 7、体験、発信、チャレンジストーリー、まちづくりにかける元気な女性たち。39分 VHS DVD。 8、ワークライフバランス、働きがいのある職場と生き生きとした暮らし。27分 VHS。 9、夢へのパスポート、まちづくりにかける元気な女性たち。87分 DVD。 10、ワークライフバランスを知っていますか、働く男たちの声。26分 DVD。 11、明日への道しるべ、まちづくりにかける元気な女性たち。60分 DVD。 12、配偶者からの暴力の根絶を目指して、配偶者暴力防止法の仕組み。35分 DVD。 以上です。このビデオについてのお申し込み、お問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。ファックスは 63-5229 です。 E メールアドレス、公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。
長消防組合が消防関係車両に貼り付けるマグネットシートを作成しました。救急車優先にご協力ありがとうございます。救急車は迅速性が求められることから緊急走行が認められていますが、常に道路を譲っていただいているという気持ちを忘れず、今後も迅速安全に傷病者を搬送できるよう努めます。設置しましたか？住宅用火災警報器。市民の大切な命を住宅火災から守るため、住宅用火災警報器の設置が必要です。既存住宅の設置期限の来年5月末までに、早期に設置していただくため、昨年の12月から各消防車両に添付して啓発活動を行っています。子ども手当、現況届の提出はお早めに。子ども手当、今年の3月まで児童手当でしたが、その子ども手当を受給されている方は6月中に子ども手当現況届を必ず提出してください。現況届は子ども手当を受給されている方が6月以降も引き続いて手当を受給できるかどうかを確認するために毎年6月に6月1日現在の養育の状況などを届けていただくものです。現況届の手続きの通知は6月初旬に福祉課から送付します。現況届を提出しないと受給資格があっても6月分以降の子ども手当を受けられなくなりますので、必ず提出してください。なお、法改正により新たに子ども手当の受給者となった方は今年度の現況届は提出する必要はありません。お問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、福祉課子ども手当係です。公務員の方は勤務先へどうぞ。
女性特有のがん検診を無料で受診できます。がんの早期発見と正しい健康意識の普及、啓発により、健康の保持及び増進を図ることを目的として、女性特有のがん検診推進事業を実施します。対象者は、平成22年4月20日時点で、岩出市に住民票のある方で、 次の年齢の方です。子宮頸がん検診は、昨年度に20歳、25歳、30歳、35歳、40歳になった方。乳がん検診は、昨年度に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳になった方です。対象者の方全員に、6月中に、検診手帳と無料クーポン券を送らせていただきます。ただし、22年4月以降で、岩出市のがん検診を申し込んでいる方や、すでに受診されている方、または受診を予定されている方は、新たに申し込みする必要はありません。お問い合わせは、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。
岩出警察署からのお知らせです。6月は在日外国人犯罪対策及び不法滞在、不法就労防止のための活動強化月間です。和歌山から不法滞在者をなくそう。我が国の不法滞在者は平成21年1月1日現在、およそ12万8千人から13万1千人と言われています。不法滞在者の中には犯罪に手を染める者もあります。警察では関係機関と連携しながら不法滞在の摘発、不法滞在外国人を雇用する悪質な事業主などの取り締まりを強化しています。不法滞在、不法就労しているのではと思ったら、どんな小さな情報でも構いませんので、岩出警察署、もしくは最寄りの交番、駐在所まで連絡してください。紀州くんの防犯メールの登録者募集のお知らせ。紀州くんの防犯メールとは、県民の皆様に防犯情報、子どもの安全情報、交通機関情報、警察からのお知らせなどをタイムリーかつピンポイントに提供し、事件、事故の未然防止や自主的な防犯対策などにお役立ていただくための電子メール配信サービスです。受信希望時間帯、受信希望情報、および警察署管内の必要な地域の情報が選択できる便利なシステムです。次に登録方法をお伝えします。1、お手持ちの携帯電話、パソコンから件名、本文を記述しない空メールを送信してください。パソコンのメールアドレスは、変更、henkyu@kisuukun.police.wakayama.lg.jp です。携帯電話のメールアドレスは、変更 m@kisuukun-ml.police.pref.wakayama.lg.jp です。また、バーコードリーダー付きの携帯電話の場合は、紙面の QR コードから登録できます。2、自動で返信される説明画面を閲覧後、登録項目に入力または選択して返信すれば、登録が完了します。登録解除や登録内容変更も随時できます。配信内容には次の5つがあります。1、防犯情報。防犯対策をする上で、必要と認められる情報や、ひったくり、車上狙い、空き巣などの身近で発生する犯罪情報。2、
子どもの安全情報、子どもに対する声かけ、つきまといなどの不審者情報。3、交通関係情報、交通規制情報、交通の安全確保情報など。4、警察からのお知らせ、警察が主催するイベント情報など。5、重要事件手配、凶悪犯罪や死亡ひき逃げ事故など、緊急手配が必要な情報です。その他詳しいことは、岩出警察署、電話 63-0110 へお尋ねください。岩出警察署からのお知らせでした。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。6月のイベントをご紹介します。花と緑の教室、草木染め教室が6月6日日曜日、ボタニカルアートの描き方教室が6月13日日曜日と20日日曜日に、いずれも午後1時30分から4時まで開かれます。気軽にちょこっと本間門体験、アジサイの剪定実習が6月26日土曜日と7月3日土曜日の午後1時30分から3時まで行われます。花、木などの作品展示会、初夏の三草展が6月5日土曜日と6日日曜日、また古典植物展と野生蘭展が6月19日土曜日と20日日曜日、ボタニカルアート教室展が6月26日土曜日から7月11日日曜日まであります。時間はいずれも午前9時から午後5時まで、なお最終日は午後4時30分までです。花と緑の相談コーナーを6月5日、12日、19日、26日の毎週土曜日午後1時から4時30分まで開設します。電話による相談や直接花や木を持参しての相談に指導や助言を行います。緑化センターあじさい祭りを開催します。あじさい園のあじさいおよそ1000株を楽しんでください。日時は6月中旬頃の週末2日間を予定しています。あじさいの咲き具合で開催が前後に変更する場合があります。内容は、先着順にアジサイのポット苗をプレゼントします。また、アジサイの一種、アマチャの試飲をしたり、アジサイの育て方などの園芸相談コーナーを開設します。場所は、緑化センター内、紀州ふるさとの店前の広場です。6月の休園日は、1日、8日、15日、22日、29日の毎週火曜日です。教室の申し込み方法など、その他詳しいことは、和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 へお尋ねください。
差別をなくす人権作文入選作品のご紹介です。今月は山崎小学校3年鳴海幸太さんの仲直りです。僕は妹と遊んでいて喧嘩をした。言うことを聞かないので殴ってしまって、もう絶対遊ばないと言った。妹は泣いて殴ってきた。喧嘩はいつものことだが、叩きに来たのは初めてだったのでびっくりした。多分もう絶対遊ばないと言ったからだと思う。僕は妹を少しかわいそうに思った。でも殴ってきたのでまた殴ってしまった。お母さんが来て叱られた。僕だけ叱られた。喧嘩の理由を言おうとすると、理由は聞きません。お兄ちゃんが優しくなったら喧嘩はしませんと言われた。僕はとても不愉快だった。何日か経って妹が、お兄ちゃん遊ぼうと僕の部屋にやってきた。 僕も妹と遊びたかった。でも僕は部屋のドアを閉めた。ドアが妹に当たって泣いた。ドアを閉めてるのに泣き声が聞こえた。相当痛かったのだろう。かわいそうになって、ごめんねと言おうとしたが、知らんぷりをした。心が痛んだ。妹と遊ばないままどんどん日が過ぎていった。ものすごく暇な時間ができて、その時間が長く感じた。僕と同じくらい妹も暇だと思った。謝ろうとしたが、恥ずかしくなかなか言えなかった。次に妹が僕の部屋に来たら、仲直りをしようと思った。でも全然来なかった。僕からも行く気にならなかった。でもこのまま妹が来なかったら、ずっとこのままだ。僕はこのままでは嫌だったので、恥ずかしかったが、勇気を出して妹の部屋へ行った。妹に仲直りしようと言った。妹は、うんと言ってくれた。僕は嬉しかった。これから喧嘩してもすぐ仲直りしようね。うん。妹はにっこり笑ってくれた。それから何回か喧嘩をしたが、いつもすぐ仲直りをした。妹と一緒に遊ぶことがとても楽しくなった。いつもしていた喧嘩もたまにしかしなくなった。今は前よりも妹と遊ぶことがもっと楽しくなった。勇気が妹と楽しく遊ぶことを僕に教えてくれたと思う。人権作文でした。落書きは犯罪です。器物損壊罪になります。町で落書きがされているのを見かけると、町だけでなく、私たちの心も汚されているようで、とても気分が悪いものです。まして、その落書きが自分の悪口で、たくさんの人の目に見える場所に書かれていたら、どんな気持ちがするでしょうか。大阪府と和歌山県との福建郷周辺のハイキングコースで、平成14年から連続して差別落書きが発生しています。現在、岩出市では、関係各市長、大阪府及び和歌山県振興局、警察などと連携し、パトロールを実施しているところです。また、岩出市では、一人一人のかけがえのない人権を守りたいという市民の願いのもと、人権啓発に取り組んでまいります。落書きは犯罪です。人の心を傷つける落書きは絶対にやめましょう。もしそのような落書きを見つけたときは、市役所、電話 62-2141、福祉課人権啓発係までご連絡ください。無料で耐震診断を受けませんか？昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅が限定です。なお、設計・改修に対しての補助制度もあります。詳しくは、岩出市役所、電話 62-2141、都市計画課までお問い合わせください。
図書館へ行こう。平成22年度、子どもの読書活動優秀実践図書館表彰受賞。この度、岩出図書館は子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けました。これは文部科学省が平成13年12月施行の子どもの読書活動の推進に関する法律を受け、平成14年度から国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高める活動について優れた実践を行っている図書館を毎年検証しているものです。岩出図書館が家庭や学校と連携しながら、図書館ボランティアの皆さんによるお話し会や語りの会、 子ども用ホームページの作成などを実施し、子どもたちに絵本との出会いの場を提供することに努め、着実に子どもの読書活動を推進していること、またヤングアダルトコーナーを設置するなど、資料の充実を図るとともに、高校生ボランティアの受け入れ、中学生職場体験の受け入れなどを通して、子どもたちの読書活動に対する意識を高めていることが高く評価され、この度の受賞となりました。これからも平成20年3月に策定した岩出市子ども読書活動推進計画に基づき、子どもたちを取り巻く読書環境を整備するとともに、家庭、地域、学校と連携し、読書活動の推進に努めますので、引き続き関係各位のご協力、ご支援をよろしくお願いします。雑誌リサイクルフェアのお知らせです。保存期間の過ぎた平成18年度購入の雑誌をリサイクルとして皆様にお譲りします。無料です。日時は6月20日日曜日、午前10時30分から正午までですが、雑誌がなくなり次第終了します。場所は岩出図書館大会議室。岩出市にお住まいの方、学校、職場が岩出市にある方が対象で、申し込みは不要です。注意事項。先着順に入室していただきます。1人5冊までご自由にお持ち帰りください。持ち帰り用の袋は各自でご用意ください。中には一部破損のものもあります。お持ち帰りいただいた雑誌は有償譲渡など営利目的に使用しないでください。利用後の処分などは各自の責任で行ってください。七夕飾りを作ろう。7月7日は七夕です。みんなで折り紙を切ったり折ったりして七夕飾りを作りませんか。日時は6月26日土曜日午後2時から。場所は大会議室です。小学生が対象ですが、3年生までは保護者同伴をお願いします。定員は20人。参加費は無料ですが、ハサミ、のり、セロハンテープ、タオル、ビニール袋をご用意ください。お申し込みは6月1日から開始。岩出図書館カウンターに直接お申し込みいただくか、図書館 62-7222 まで電話でお申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。お話の時間が開かれます。日時は6月12日土曜日午後2時から。総合保健福祉センター図書室、お話室です。また、毎週日曜日の午後1時30分からお話会を岩出図書館お話室で開催しています。6月のお話会は6日、13日がお話ドロップス、20日、27日がお話の扉です。最後に、6月の休館日は、岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室、中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室ともに、3日、10日、17日、24日の毎週木曜日と、30日水曜日です。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
がん検診を受診しましょう。胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん検診の個別検診は、今年度から市への申し込みがなくなりました。個別検診実施医療機関で受診することができます。受診の際は、必ず健康保険証を持参し、前もって受診する医療機関にお問い合わせの上受診してください。 基本検診は申し込みされた方に受診はがきを送付していますので、受診の際は受診はがきを持参し、前もって受診される医療機関にお問い合わせの上受診してください。胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検診の集団検診を申し込みされた方には、検診日のおよそ1ヶ月前に問診票を郵送します。受診期間は5月1日から来年の1月31日までです。まず基本健康審査、肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診が受診できる医療機関を申し上げます。医療機関名、所在地、電話番号をお知らせします。胃腸肛門科家田医院、岩出市中黒、電話 61-1212、 伊藤内科、西野 69-2121、 岩田医院、水須 62-6705、 宇田内科胃腸科、西国部 61-2055、宇野内科、西野 62-2101、 大宮診療所、宮 61-6151、 柿原胃腸科内科、今中 61-2600、 上岩出内科脳神経外科、野女の69-5500、川口クリニック、中房 67-2334、紀の川クリニック、西国部 62-0717、 塚本内科クリニック、金池 67-3377、殿田胃腸肛門病院、宮 62-9111、 富田病院、紀仙台 62-1522、 豊田内科、根頃 63-0297、 中今外科、金池 62-5558、 新田医院、根頃 62-9121、 林循環器内科クリニック、清水 62-3056、 藤原整形外科クリニック、今中 67-3622、安川診療所、西国部 63-1688、 吉田クリニック、吉田 69-5404、 以上です。次に子宮がん検診が受診できる医療機関をお伝えします。畑産婦人科小児科、岩出市川尻、63-0055、奥委員、紀の川市桃山町最上、66-0005、北山産婦人科クリニック、岸川町マルス、64-3048、近藤委員、小川、73-2059、西村委員、小川、73-2607、馬淵委員、小川、73-2116です。問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。 最後に4月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口は52,745人、そのうち男性25,500人、女性27,245人、世帯数は24,36世帯です。以上、声の広報岩出平成22年6月第51号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話 62-2141 へどうぞ。ホームページアドレス http://www.city.iwade.lg.jp/ です。それでは次号まで。さようなら。